ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを取りたいと思います。今日は現在ワシントン DC の議会図書館で司書として働かれている下條さんとインタビューを取りたいと思います。今日はですね、主に4つ、下條さんが図書館学科を目指そうと思ったきっかけで、2番目がロサンゼルスの全米日系博物館で働いていたんですけども、その時の仕事内容で、3つ目がまたロサンゼルスなんですけど、国際交流基金、ロサンゼルス日本文化センターでも働かれていて、その仕事内容ですね。で、現在4つ目が現在の、議会図書館での仕事内容についてお話をお伺いしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、すみません、お仕事中に時間を割いていただいて、まず一番最初なんですけど、最初あれですよ、日本の大学を出られた後にアメリカの UCLA で図書館学科、図書館、日本語では何て言うんですかね、
図書館学科ですね。
図書館学科、
はい、図書館学、
図書館学をやられてる、勉強されてるんですけど、もともと目指そうと思ったきっかけってどんなきっかけがあったんですか？
一番初めに、大学、日本の大学に在学中に1年交換留学で、アメリカのカリフォルニア大学のアーバイン校で、1年留学したんですけど、図書館が居心地よかったっていうのもあって、図書館員のレファレンスサービスっていうのを受けた時に、すごい専門的 でこんなサービスがあったんだってびっくりして、図書館自体よく出入りしてたん でここで働くにはどうしたらいいのかなと思って、図書館員にアプローチしたんですね。そうしたら、みんなこっちでアメリカで図書館員になるには、図書館学 の大学院行かなきゃいけなくて、でみんな専門を持ってるんで、私は日本人だから日本学専門の図書館員になれるよっていうのを言われて、で今までずっと日本で英語を利用した職に就きたいっていうのがあって、大学も英文学専攻だったんですけど、逆にアメリカで日本語を使う仕事もできるんだっていうのに気づいて、じゃあそういう方向で進路準備を続けてきましたね。
なるほどね。それで実際図書館学科に入られて、さっき実際インタビューを取る前にちょっとお話をお伺いしてたんですけど、その中に入ってからもすごく細かく分かれてるんですよね。例えば、何でしたっけ、大学の図書館で働きたい人とか、こういう議会図書館、政府系の図書館ですね。
政府系図書館だったり、先ほど説明したのが図書館学科って、図書館、あとアーカイブ、あとIT 系のデータベース作ったりとかいう専門に、ざっくり3つ分かれてまして、で例えば図書館にしても公立図書館、大学図書館、政府関係、あと企業の図書館とかに行きたい人、または公立図書館ですと普通の一般向けのレファレンスやりたい方、ヤングアダルトをやりたい人、子ども向けのサービスやりたい人とか、細かく分かれてますね。
それがすごいですよね、はい、そこまでしっかり分かれてるのが。
そうですね、私のルームメイトだった子も同じ学科だったんですけど、彼女はヤングアダルトのサービスしたいって言って、それ専門のクラスをまとめて取ってなってますね今は。
でそれ卒業されてから、一番最初は、日米日系博物館でアーキビストとして6年間働かれてたみたいなんですけど、実際仕事内容的にはどういったことをされてたんですか、ここでは。
全米日系博物館って言いまして、アメリカ日系人ずいぶん多いんですね、でその日系人の歴史を保管しているのと、あと展示している博物館なんですけど、そこのアーカイブでいわゆる日系人の歴史資料を整理する仕事ですね。で、アーカイブ資料って言っても、個人の資料だったり、例えば個人の資料だと写真だったり日記だったり手紙だったりホームビデオだったり、
そんなものもあるんですか？
はい、そんなものまであるんです。で、あと団体、大きいのか だとアメリカ仏教会っていうのがあるんですね。でそれ の, 団体の資料、歴史資料みたいなのが全部あったりとか、あと戦時中日系人って収容所に入れられてたんで、その時の収容所の資料も随分ありますね。その場合収容所であった会議の資料だったりとか、あとニュースレターとか地図だったりとかいろいろ入ってます。
じゃあそういうのを例えば日本でアメリカにいる日系人の人の研究をしたい人とかはそういうところにこうアクセスしてデータを拾ったりとかするわけですよね。その書類とかそういったものを、会議資料とかそういったものを整理されてたってことですよね。
はい、整理していわゆる研究者が探しやすくして、で、よくデジタル化全部してしまえばどこでもアクセスできるんじゃないかって言われるんですけど、すごい量なんでプロジェクトでいくつかデジタル化して、それをオンラインでやったり、一つ面白いデジタル化のコレクションが、収容所に入れられた子どもたちと、あともともと通っててたアメリカの学校の先生の手紙のやり取りのコレクションがあったんですね。
それいいですね。
はい、でそれをやっぱりアクセスする人多いから、デジタル化できないかって言って、それをデジタルスキャンしてオンラインに載せて、で見れるようにしましたね。
だって確かにその資料がすごい膨大にあるから、
はい、
全部スキャンしてたら大変ですよね。
そうですね。あとどの資料も載せられるかっていうと、そういうわけでもなく、例えば手紙のプロジェクトやった時も、それぞれの人に許可もらわなきゃいけないんですよ。載せていいですかっていうので、これ戦時中の資料なんで、本人いらっしゃる場合もありますし、ご家族見つけてその方の許可をいただいたりとか、 あと一応内容も見て、あこれちょっとあんまり触れたくられたくない内容だから、ちょっとこれは載せられないねとかありますね。
すごいですねそれね。
はい、
単に置いてある本とかそういうのをやってるだけじゃないんですね。
はい、
そういう個人的なやり取りのものも含めて。
そうですね。なんで割と探すのがFacebook とかでお孫さんが見つかったりとか大変でした。
そうなるんです。
はい、
へ、
皆さん引っ越しされたりとか探すの大変ですからね。
う
ん、
そうですよね。
はい、結婚されて苗字変わってたりとか。
しかも苗字変えるともう全く探せなくなっちゃいますもんね。
そうですね。
だんだん知らない限り。
はい、
へえ。じゃあそこで6年間いられて、
はい、
でその後、ロサンゼルスに日本文化センター、
はい、
でここでも今度3年間働かれていて、ここでは同じような仕事ですか？
いえ、これは全く違いまして、これこそ図書館員の仕事だったんですけど、このセンターは日本関係のイベントとか、助成金、日本関係のイベントにグラントをあげたりとか、あと日本語教室とかしてるところの図書館だったんですね。なんでいらっしゃる人たちは、日本について知りたいアメリカ人に、だから日本文化紹介するような本とか、あと日本語勉強されてる人がちょっと読めるような本とかを中心に置いてて、でそこの図書館員してました。だからそこではもう全てですね、本の購入から貸し出し、それから質問来た人のレファレンスサービスなどをして、あと図書館イベントも随分いろいろやって
企画して
やりましたね。
その中で思い出に残ってるイベントとかあります？
いくつか面白かったのが、英語落語、日本で英語で落語を教えてる、彼女はオーストラリア人、イギリス人だったかな、イギリス人の方がいらっしゃったんですけど、その方がちょうどいらっしゃってるっていうので、はい、講演していただいて、英語で日本語の落語をやってもらいました ね。
表現難しいですよね、なかなか。
そうですね、それこそやっぱりアレンジしてアメリカ人の人にも通じるように分かりやすいような感じにしてましたね。
面白いなそれ。
あとはこけしの本出版された方がこけしの講演とか、あと面白かったのがジャズ喫茶をやろうっていうので、
はい、
美空ひばりなどの日本のジャズって歴史長いんで、うん、古い日本のジャズを図書館で流して、でローカルの日本人のコーヒー業者の人に豆をひいてもらってコーヒーサービスでって言ってやりましたね。
それ普通に行きたいですね。
はい。
そのあとちなみにさっきその本購入っておっしゃってたんですけど、はい、そういうのやっぱり基準とかあるんですか、その本 購入するのに至って当たって、例えば月に例えば100冊入れるとして、10冊は政治関係とか、10冊は何関係、科学関係とか、そういうなんかこうある程度あるんですか？
そうですね、ここの図書館の場合、まあ、場所がロサンゼルスで、あの博物館美術館が多い地域だったんで、エンターテインメント美術関係 の、 あのやっぱり利用者がどういうのを好んでるかっていうの でそういう一般、あと一般向けの本、あの近くにあの UCLA とか、あの USC 南カリフォルニア大学とか、うん、ちゃんとしたアジア図書館はあるんで、そういうところで学術的な本はあの見れるんで、うちでは一般、もうちょっと一般向けの普通の人が手だ、あの読みやすい本を探そうっていうのと、あとロサンゼルスだと日本人多いんですけど、あのリトル東京にも図書館があって、そこの公立図書館でも割と和書置いてあったんですね。だからそことはまた違った、
かぶらないようにまた別の
タイプの本とか、あとやっぱりアメリカ人がパッと手に取って見やすいっていうので、日本語でもあの写真とか、あのビジュアルが多いところ、多い本とか選んでましたね。
なるほどね、
はい、
それ DC ってそういう図書館ってあるんですかね。そういう日本、僕知ってる限りないかな、あんのかな。ここはまた、ね、議会図書館別だと思いますけど、
はい、あのケアファンドの図書館、私あの子供がいるんで絵本をそこで借りたりしてるんですけど、はい、多分あれはこちらに住む日本人用にの図書館なん で、ね、いわゆるアメリカ人に日本紹介をっていうタイプだとはそんなにないですね。
ないですよね、
まあ、一般的なっていうのは、うん、うちの議会図書館も随分あの和書はあるんで、そうするとでももうちょっと学術的な専門書が多いですね。
ですよね、はい、いや僕やっぱりこうアメリカにいるといろんな日本のことを聞かれることが多くて、うまくそう説明できないことがあるときにすごい歯がゆいんですよね、
はい、
で今度日本にある本で左側が確か日本語で右側が英語みたいな大訳の本があって見つけたんで、はい、それを今度親に送ってもらおうかなと思って、はい、でとりあえず英語の文章を覚えちゃえば説明できるんじゃないかって思ってるんですけど、
大事ですよね。だから行事の本とかよくそういう本とか集めてました ね、
それ大事ですよね。そういうのね、
いらっしゃったお客さんとかに、学校の先生で学校でインターナショナルデーやるから日本についても説明したいから、そういうどういう本があるみたいな質問とか、
留学中も、あれ留学中にあのそういう質問とか受けたことなかったですか？
ありましたね。例えば日本の人口とか困りましたね、うん、とりあえずグーグルで調べてほしいとか思いましたけど、なんか一般的な日本の質問多いんですよね、
う
ん、
僕も留学中にあの僕が受けた一番インターナショナルスチューデントが多かったクラスが、日本も入れて、18カ国ぐらいいたクラスがあって、
はい、
やっぱりこうみんな日本があんなちっちゃい島国で、なんであんなに経済成長できたんだとかすっごい聞いてくるんですよ。トヨタとか日産とかホンダとか、まあ、ソニーとかみんなが知ってるあの企業を育てられたのはなんでなんだとかすごい聞かれて、その土壌には何かあるはずだみたいなこと聞いてくるんですけど、わからないと思って、その時結構調べてたんですけど、いろいろだ、そういうのがもっと、その時も本当思いましたね。そういう資料がパッと集められてる、
はい、
ものがあればいいのにと思って、うち学校の図書館にはなかったので、
はい、そうですね、それこそあの図書館に行って、でもし大きい図書館でしたら日本専門の図書館員がいるんで、その方にあのこういう質問どうやって探せばいいっていう、あの探し方のプロなんで、こういうツールがあるよっていうのを教えてくれますね。
アメリカ結構じゃあいるんですね。
大きい図書館、
どのくらいの規模ですか、大きいって。
大きいというと少ないんですけど、私あの大学院探すときにあのインターンで日本の本を置いてある図書館がある大学を探したんですね。
あ、そんなの探せるんですか。
はい、でいわゆるアジア図書館っていうふうに探して、うん、それがあって、しかも図書館学科もあってっていう感じで探したんですけど、カリフォルニアはまだ多い方で、ニューヨークも多分いくつかあると思うんですけど、まあ、あの UCLA とか、うん、UC バークレーとか、まあ、名の通った大きい大学ですね、うん、ミシガン大学とかというところで、まあ、小さいところになるとアジアで一緒くたにされて、
一緒ですね、
はい、中国、韓国、日本、アジア一般 の、 あの専門の人と一つや 全部やってる方がいたりとかですね。
じゃあですね、これ最後の質問なんですけど、はい、現在の議会図書館での仕事内容をちょっと教えていただきたいんですが、どんなことをされてますか今。
そうですね、アメリカの議会図書館って世界で一番大きい図書館みたいで。
あ、ここですか。
はい、そうみたいです。で、やっぱり量が多いんで、例えば前の職場はもう図書館員だったんですけど、全部一人でやったんですね。ここは細かい作業それぞれの担当がいるんで、私は本の登録っていうので本のレコードを作る仕事を主にしてるんですけど、それと本の購入ですね。いわゆる本が入ってきて、で皆さん本をオンラインで検索するじゃないですか、うん、それを探せるように本の情報の入ったレコードを作ってます。
タイトルとか、
タイトルとか、作家名だったりとか出版だったり年だったり、あと例えばこれは何についての本なのかっていうその科目サブジェクトをつける仕事ですね。分類ですね。
イメージ的にあれですか、こうAmazonで本買った時に出てくるような、その
そうですね、イメージ、例えば
ページ数とか書いたら、その
そうですね、例えばアマゾンで本を購入された時、初めタイトルか作家名で探すじゃないですか。でこの人の本もっと見たいなと思ったら、
そのクリックします、
クリックするじゃないですか、うん、それがクリックして出てくるように情報全部入れてます。
それを、あ、すごいですね。
なんで細かい作業
です。細かいですよね、
は
い、
なんで今までは全部いろいろやってたんですけど、うん、今はひたすらそれを作ってる作業ですね。
だって今すごい数の日本の書籍を仕入れ購入されてるんですよね。
そうなんですよ、日々入れてるんで数も変わってると思うんですけど、日本の国会図書館から寄贈随分来てるんですね。あと個人からの寄贈もありますし、あと購入もしてるんで、で私の仕事カタロガーっていうんですけど、本の登録してる担当3人いるんですけど、月500冊ぐらい登録してるんで、日本の本月500冊ずつ加わってる感じですね。
それも雑誌とか関係なくて
ですか。雑誌はまた別なんで、
雑誌はまた別なんですね。
普通の本ですね。なんで雑誌もまだと、雑誌はそこまでは取ってないんですけど、最近オンライン化されて、
あ、そっか、
手軽に入
る。だって500冊ってことは年間で6000冊ですよ。
そうですね。すごいのです。
すごいな。それは実際どういうふうに、例えば一般の人が来た時にどういうふうにこうまずステップ的には検索して閲覧できる形になるんですか。
そうですね、本の図書館のカタログ、外の方でもパソコンで見れることできるんで、まずは例えばこの本見たいってタイトルだったりサブジェクトだったり分かれば、初めに検索していただいて、で
このライブラリーオブコングレスのページに行って日本語で検索できるんですか。英語
両方見た方がいいですね。両方で入力されてて、入ってたり入ってなかったりするんで、探していただいて、それかレファレンスサービスもこうってなってますので、日本専門の図書館に直接連絡していただいて、こういう内容の本を探してるんだけどって言ってくだされば、それのに関する本を探してありますっていうふうに。
実際ここに来て閲覧する場合はまず図書館カード、
図書館、そうですね、図書館カード作っていただいて、そしたら閲覧室利用できますので、そちらで読んでいただくことになりますね。図書館大きくて、あとここの DC だけじゃなく外にもあるんですね。保管されてるんで、
文館みたいな、
あ、てかそこはもう書庫だけなんで、そこからの本取り寄せる場合1日ぐらいかかるんで、一番いいのはいらっしゃる前にもう調べたり連絡して取っていただいて、もういらっしゃる時には本がそこに待ってる状態にしておいていただければスムーズになりますね。
じゃあ実際図書館僕まで行ったことないんであれなんですけど、はい、こっちの行って、その場で調べて、はい、その場ある場合そこには
ある場合は数時間で来ますね。例えば
数時間、
公立図書館とか小さい図書館でしたらそこ行って書館眺めてって感じなんですけど、はい、ほとんどの方は一般にが入れるところじゃなく大きい書庫に入ってますので、そこに専門の人が行って探し出さなきゃいけないんですね。それでちょっと時間かかりますので、
じゃあやっぱり行く前に、
はい、
例えば日本の〇〇について調べたいとかいうのがあったら調べておいて、
メールのやり取りで、あの、連絡いただければ、
何日に、
はい、
例えば12月の1日に行きますとか、
はい、
やっとけば行った時にそれがあるみたいな、
それが準備している感じですね。
もしね、行く方はね、ちょっとこれ気をつけていただいて、
そうですね、まあ、数日余裕があれば、まあ、1日目来て探して、うん、パソコンで探してって。でも皆さん時間ないでしょうから、
前もってね、
前もって準備していただいて、
あ、じゃあそのみんなが探しやすくする仕事をされてるということですね。そうですね、
はい、
肩凝らないですか？
凝ります
なんか最近いいのあるらしいですよ、こう肩凝りの。
あ、そうなんですか。なん
かこうやってやるマッサージ機、
はい、
まあ、こうやってやるって音声なんで分かんないですけど、
あの上司なんか、あの1時間ごとに多分歩いてるんだと思いますよ、あの同じ階だったり階段だったりで、あの昼ヨガ行ったりとか私はしてますね。
やっぱね、ちょっとそれやらないとね、
はい、
大変ですよね。なるほどね。本当多分日本に、多分こういうアメリカの図書館とかで働きたい若い子なんかもいるかもしれないので、僕はこの音声を通じてこう例えば1000人聞いてくれて1人でも、あ、そういう仕事があるんだとか、あ、そうやって働けるんだってのを知ってもらって動いてもらえれば、
はい、
多分1人いればいいかなっていう感じなんで。
あ、そうですね。
だからまあ、ね、僕も下條さんにお会いしたのが先週ですか？
先週
でしたっけ。でそういう仕事があるんだっていうのをまず知り、で図書館学科っていうものも初めてそこで知ったので。
私も留学するまで知りませんでしたから。
多分ね、これが何かの日本にいる若い子の役に立てればなと思うので、今日は本当にね、貴重なお話をありがとうございました。
いえ、役に立てれば。
今日本当ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、じゃあ失礼します。
失礼いたします。